寺子屋たっちゃん。
はっけーい。
11月最後の回になります。たっちゃんおはようございます。
おはようございます。それこそね、今月一つ年を食ったんだけど、誕生日が過ぎてね、年を食ったんだけどね、やっぱり人が一生生きて死ぬまでにどんなことができるのかなって、あるいはどんなことをしようとしたのかなっていうのは最後その人を評価するって言うんだけど、俺あれをやりたいこれをやりたいって正直自分がなかったんだよね。自分がね、ただ学校の先生に憧れたっていうのは、自分が小さい頃いい先生本当に恵まれて、それで俺先生になりたいなって思ったっていうことはあったけども、本当に先生になれるかどうかっていうのは別でね、ただなんか死んだじいちゃんばあちゃん父ちゃん母ちゃん、まあ引っ張ってくれたんじゃないかと思って感謝してんだけど、仏さんに感謝してんだけどね。でそういう中で、まあ一つの政治家として大変な力を発揮したって、俺は歴代ナンバーワン総理大臣だと思ってるのは田中角栄ね。それは賛否両論あるんだよ。で田中角栄って人が今いれば日本はどうだったろうかって、中国とあんな関係になってんだろうかって、ぶつかり合って、まあ中国もいい加減な、でもその中国からすれば言い分があるわけだよね。それはあの仏教でね、お釈迦さんがこう言ったって、要は自分を疑うことを思いなさいって。それは何かっていうと、自分が正しいと思って言ってることは相手にとっては正しくない、逆に相手も自分が正しいと思って言ってる。ところが、あ待てよ、一歩引いて考えるとね、あ相手の言うことも正しいかもしれないっていうことを考えると、真実って見えてくるって。みんながそうやってお互いが一歩引き始めた考え方、それは争いは起きないって言うんだけどね、お釈迦さんが言ったって言うんだけど、その通りかな。でその田中学園、自分が感じたことのみ、今日10分、14歳ね、尋常小学校高等科卒業、新潟県柏崎市、佐渡と柏崎は佐渡佐渡届く、どのぐらい佐渡と近い。でその土木派遣所で働いた。まず土木土方ってやつだよな。で給料が安いことに不満を抱いて、そうしたら同僚のおじいちゃんがその時ね、土方土方ってバカにするけど、土方は一番でっかい芸術家だって言ったって。何の芸術家って、パナマ運河では太平洋と大西洋をつないで、スエズ運河では地中海とインド洋をつないだって。つまり土方は地球の彫刻家だっておじいさんが言ったって。こういうふうに言ったかどうかは別だよ。それは後で田中角栄が作ったのかもしれないんだ、こんなことを言ったということを。まあ事実そのおじいさんがこういう言い方したのかっていうことは分かんないんだけど、でも田中角栄はそのことをこういうふうに表現したんだね。ああまあそれはすごいよね。こんなことを後でこう自分が言われたことをきちっと整えられた。右脳型、左脳型、右脳型、まさに両方持った人だと思うんだよね。人間ブルドーザーって言われながらね、コンピューターって言われた。だから数字は絶対頭に入ったって言うんだからねえ。でその田中角栄、1934年東京へ。その時おふくろ不明、これがまたいいんだよ。お袋不明、人間には休養が必要だ、ただ働いてから休め、休んでから働くな、働いてから休め、悪いことをしなければならなくなったような時は家へ帰ってこいね、悪いことは絶対するな、でもしでダメな時は家へ帰ってこい、東京から帰ってこい、金を貸した人の名は忘れても、借りた人の名前は絶対忘れるな、それを教訓として田中角栄、不明が貯めてくれた自分の給料、これが偉いんだな。その土方やってた、柏木で土方やった時に少しでも家の足しにって田中角栄に入れた、親父が暴露っつって馬で食っちゃってね、ほとんど金入れない、だからその母ちゃんの苦労知ってる田中角栄は少しでも親の助けに給料入れた。ところが不明、その給料を貯めた。で角栄は不明が貯めてくれた自分の給料を腹巻きに入れて東京へ向かったって言うんだからな。財布じゃないよ、腹巻きだよ。時代を感じるでしょ。井上工業という土建会社に住み込み、そして夜学へ通う。夜学へ通う角栄がね、こんなことがあった。自転車で通ってた。で、ある日無灯火、まあ要は自転車に電気つけないで走ってた。それで警官に咎められた。で、角栄はね、僕はわざと無灯火で走ってたわけじゃない、要は昼間忙しくて夜学に通ってるし、その要はその あの伝統を直すようなことがそんな時間がない。ところがね、ああそうかって聞いていた警官が結局最後は職務を果たした、つまり切符切られたってことだよね今で言や。でその時に各園が学んだこと、ここがすごいんだよね。あの野郎って俺は思うじゃんね、バカ野郎と思うけども、そうじゃない。各園は人間には各人異なる物差しがあるんだということを学んだ。つまり警官には警官の物差しがあるだ、物差しがあって、こっちにはこっちの物差しがある。ところがやっぱり相手の物差しを測らなければ物事は解決しない。だからさっきのお釈迦さんのあれと一緒だよね。自分が正しいと思ってたらダメだと、相手の物差しに合わせなきゃダメだって、ある程度ね。でさらに母親不明、各栄を偉いという人、総理大臣になってさ、その尋常小学校卒の最初になった、その各栄を偉いという褒める人、その人に対して不明はね、総理大臣が何歩 偉かろうがあれは出稼ぎでござんすと、出稼ぎでござんす、喜んでくれる人たちも並ぶ、怒っている人たちも賛歩。だから人間は棺桶に入るまでいい気になっちゃいけねえって、これは教わるよね。あのやっぱり財を成して功なり名を成したと、そんな時にね、要は100人が100人応援してるわけじゃねえぞ、70人は応援したかもしれねえ、でも30人はお前のことをあの嫌ってんだぞ、だから棺桶に入るまでいい気になっちゃいけねえ。ねえ、角栄は不明の言葉通り生涯にわたってその自分の出生の生まれの貧しさを忘れなかった。だから本当にすごいんだよね。で不明の葬儀でね、お母さんが亡くなった、で当時自民党の重鎮が退去して駆けつけた。でその角栄の側近たちが、偉い人が来るから何を出そうか、寿司出そうか、精進料理にしようか。そうしたら角栄はなんと、精進料理で野菜ばっかり出して何、誰が食うかって、そんなものを誰が食うか、イワシをね、要はたくさんイワシ取れるじゃん日本海、それに塩振ってね、その焼いて イワシ出せって。実はイワシっていうのは庶民の食い物だったよね昔、安くてさ、今イワシってまた高くなっちゃって取れなくなっちゃって、あの片口イワシとかマイワシとかっていろんなイワシがあって、それは本当安かったよね。だから結局ね、雪に覆われた乾村でね、その新鮮な魚が乏しいでしょ。だから要はその乾村は保存食だよ、塩振って
目指し、
目指しもそうだし、目指しは乾かすじゃんね、うん、そうじゃなくてイワシは塩振って、要はぬか漬けにするとかなんとかするとかって、その漬物にしとくわけよ。で結局要は雪の中に埋めとくとさ、腐らないんだよ。でそれが要は核兵の原点だった。要はイワシなんて食わねえよ普通、イワシ出せったって、でもそのイワシを出せ、要はね、要は新鮮な魚が乏しい乾村に来たその不明母親、それへのその母親への弔いの気持ちに包まれていた。要はその東京から来る俗に言う偉いという政府の重鎮、その人たちに塩振ったイワシ出せ、俺やっぱり貧しさ、それが忘れてなかったって言うんだよね。本当に好きなんだよな田中角栄。もうあの5億円でやられちゃったけどさ、あれも国策だよ国策。でも今ね田中角栄再ブームで、なんでね、やっぱり田中角栄みたいな、要は左脳と右脳が平均バランスが取れてて、人を感動させる言葉を述べられる、そして緻密な計算ができる、まさに指導者のナンバーワンだよね。ただまあもっともあんまり力が尽くしちゃって失敗もしたんだろうけどね。今の政治家さん本当に田中角栄見習ってもらいたいなって思うよとかあるよね。みんな長いもんに分かれちゃうもんね、うん、まあ政治の批判してもしょうがないんだけどさ、やっぱり田中角栄って本当にすげえ。あの今田中角栄もすんごい出てるの知ってる？宝島社からいっぱい出てるよね。あの自分の嫁さん奥さんの他に女性が2人も3人もいたってんだけど、そのことに至って批判で書く人いないよ。本当羨ましい。ということでね。